ミューズスクエアシネマ、楽しもう映画の秘密。はい、映画好きの南谷が、フリーマンオフィスの中村麻里さんと毎月旬の映画ネタについてお話ししようという、そういうコーナーです。
はい、
麻里さん、よろしくお
願いします。よろしく
お願いします。夏ですね。
夏ですね、はい、暑いですね。
はい、
はい、
そしてそれにぴったりの映画を今回持ってきていただいてですね、
はい、もう激アツな作品です。
はい、
熱さを吹っ飛ばしてほしい。
はい、
はい、アイ・フランケンシュタイン。
うん、
はい、
これね、フランケンシュタインって、はい、まあ、結構脇役な感じ、ドラキュラとかに比べてね。
そうなんですね。ゴシックホラーっていうと、うん、まあ、やっぱりどうしてもドラキュラとか浮かぶと思うんですけど、うん、まあ、実はフランケンシュタインって、うん、あの題材になったタイトルになってるのもそうだし、はい、タイトルではないけれどもフランケンシュタイン出てくる映画作品って何本くらいあると思います？う
ん、あ、怪物くんぐらいしかない。ごめんなさい。
実は100本以上あるんですよ。
あ、そんなに。
そうなんですよ、うん、もうあの、まあ、みんなが知っていると思うんですけど、うん、あの本当に初期のフランケンシュタイン、うん、あのビクター博士が作ったっていう、うん、あれが、まあ、もちろんベースになっているんですけども、うん、まあ、しかもフランケンシュタインって実は怪物の名前じゃないんですよね、
うん、
博士が、うん、あのビクター・フランケンシュタイン、うん、でその怪物っていう名前のない怪物なんですけども、はい、そのなんていうか、その見た目というか、うん、動きというか、うん、全てがこうあまりにもインパクトがありすぎて、うん、彼イコール、うん、あの怪物イコールフランケンシュタインって結構思われがちなんですけど、はい、実はあの作中でもあのフランケンシュタイン、僕は名前がないっていうところがあるんですよね。で、あの実は今回そのアイ・フランケンシュタインなんですけど、はい、その、まあ、200年前に作られた命、うん、これが実は生きていたというか、うん、蘇ったというよりも生きていたんですね、うん、から始まって、うん、こう自分は名前がないところから、まあ、ある天使から名前を授かり、はい、アダムという名前を授かって、は
い、これがアダムっていうところがまた、
ね、またそう
渋いですよね。
そうなんですよね。
なんかやっぱり宗教的にこう何か人間を作っちゃうのはいけないことだとか、そうですね、そういうね、向こうのなんかキリスト教の、はい、だからそうやって100本もの映画が、
ね、そうですね、
フランケンシュタインについてはできるんでしょうかね。
そうなんでしょうね。やっぱりこう、まあ、亡くなった人の遺体をつなぎ合わせて作られた命っていうことで、うんうん、まあなんて言いますか、再生細胞とか、ちょっとまあ今回現代チックに絡んでくるんですよ。そうそう、妙にタイムリーな
でしたよね。iPS 細胞どうなるんだみたいなね。
そう、 そうなんですよ。
すごい科学者とか出てきてね。
そうなんですよ。でなんか本当に結構あの、まあ、昔あのフランケン・ウィンニーなんかもそうだったんですけど、うん、こう子供でもね、うん、あのつなぎ合わせて無理やり作っちゃうみたいな、うん、まあ、雷の強い電流でみたいなところがあったんですけど、うん、まあ、今回は本当にすごく近代的なすごい施設でこのフランケンシュタインを作るみたいなところで、まあ、実はその科学者の女性は作れないんですよね、はいはい、作る研究をしてるんですよね、はい、でこのフランケンシュタインアダムがこういい実験材料といいますか、うん、まあ、成功例といいますか、うん、なのでこう彼がいろんなところから付け狙われて、実はそれは悪魔の陰謀が絡んでたっていう、
は
い、
しかも悪魔はだって何世紀にもわたり、もう何百年にもわたりこう生き続けて、は
い、そうなんです、
まあ、どこだかわからない都市での話だけれども、はいはい、現代にもいるんだよみたいなことを、ね、
そうなんです、人間の形をして、うん、それこそ人間の科学者を騙して、うん、その自分たちの悪魔の繁栄のために、うん、地下組織でいろいろ、そうそう
そうね、大掛かりすぎてね。
そうなんですよ。
で CG バリバリなんだけれども、はい、まあ、それも許しちゃおうかなっていうような。
そうなんですよ。妙にこうなんだろう、ノスタルジックなというか、うん、街並みが現代なのにすごくこうなんだろう、古いめかしいというか、
石畳がいい具合に濡れてたりするんですよね。
そうなんですよ。
そこら辺の撮り方とかが綺麗だったな。
そうなんですよ、うん、なんでもう実はアメリカでは、はい、あの花雪よりも DVD のセールスが上になったっていう。
え、そうなんですか。
そうなんですよ、まさかの日本でもとんでもない大ヒット中なんですけど、はい、はい、アメリカ本国では DVD のセールス、こう何週かずっともうやっぱり穴行き穴行き穴行きだったのが、うん、これが一周越したっていう記録もあったりして、
でもってなんかこの天使 VS 悪魔っていう、
そうなんです、
最も古典的な、
そうなんです、
子供にも分かりやすい、はい、そういう対立を大人が見ても、はい、ってこう、なんかもう、頷いちゃうよね。
そうなんですよ。エンタメとしてもう、はい、バリバリのアクションで、はい、ちょっともうスカッとしたいなっていう、はいはい、感じですかね。はい、
で天使がこう役目を終えるとこう天に吸い取られていくシーンとかも、はい、なんか綺麗だった
な。綺麗なんですよね。そうです、うん、バトルシーンが天使と悪魔のこうバトルシーンが、うん、悪魔はこう炎になって、うん、下に落ちていく、はい、天使は青い光で召されていくっていう、うん、あの対比だけでもすごく綺麗なんですよね、
う
ん、
分かりやすいなんだけどでも なんかうんってうなずいちゃうような自分がいると、
はい、
そう、それとあと私なんかそのフランケンシュタインあのねなんで I am フランケンシュタインじゃないのかっていうのにすごい深く考えちゃって、はいはい、見た後に そしたらなんかその映画の途中で、はい、そのアムって B 動詞をね、はい、こう言えるか言えないかっていうことはこの人たちにとって、はい、まあ、日本人あんまり分かんないんだけど、はい、大事なことなんだ B 動詞ってっていうのが、
そうみたいですね。
そこに気づいた時にちょっと鳥肌が立つぐらいにすごい、そんな深く、
そうなんですよ、
みんな考えて作ってんだって当たり前ですけどへー、アイフランケンシュタイン、
アイフランケンシュタイン、
うん、
はい
ね、だからなんかデカルトとかもその昔あの我思うゆえに我ありみたいなことを言ったっていうような、はいはい、そういうなんか昔からこう語り継がれているようなことの、はい、こう原点に帰ろうよみたいな、
そうですね、
こんなエンタメ映画でそんなとこまで考えさせてくれんのみたいな。
いやでも本当に結局アイデンティティの話なんですよね、うん、結局こう、まあ、フランケンシュタイン、元々のフランケンシュタインも自分を作り上げたお父さんというか、まあ、博士は自分に対して名前をつけてくれなかった、うん、で結局あのビクターが殺してしまうんですよね、うん、でももちろん今回そのフランケンシュタインそこもちょっとちらっとなんですけど描いていて、うん、あのまあ、ちゃんとそのオマージュといいますか、ちゃんとそのオリジナルを踏襲しての今回の作品なので、うん、あのまあ、本当に後日談といいますかそういう感じなんですけど、うん、あの本当に博士に対するこの親、父親に対しての気持ちというか、はい、そのなんで自分を作ったのかっていうところがちゃんとこの描かれてるというか、自分の生きる意味とか、うん、そういったところも含めて最終的には愛フランケンシュタイン、
B 同士はないんだみたいな、ね、
はい、
そこをなんかあとあの私あの仇役の、はい、
ビルナイですね、
ビルナイどっかで見たぞ、はい、どっかで見たぞと思ってたら、はい、嬉しかったですあのねパイレーツの、
はい、パイレーツの
タコ船長と教えていただいた時は、はい、もうなんかもうすごいそういうねあの嬉しい発見とかもいろいろある映画だな
んて、はい、でしかものヒロインのその科学者役、はい、まあ、女性少ないんですけど、うん、はい、あのイボーヌ・ストラフスキーって実は彼女チャックっていうあの結構人気の海外ドラマなんかにも出てる綺麗な女優さんなんですけども、うん、はい、とまあ何よりもこのフランケンシュタインを演じているのが、
はい、
あのダークナイトで、はい、あのトゥーフェイスっていうあの顔がこう半分、
うん、
はい、なんかジョーカーの方が、うん、あのすごくこう印象的というか、まあね、もうヒスレジャー、
ね、
様々みたいな感じなんで、ちょっと影薄いかなってとこあるんですけど、うん、もうあの世界観の中ではこう二大悪というか、うん、はい、の一人を演じたアーロン・エッカート、うん、はい、もうお腹ムキムキで、
ね、そうだった、
すごい筋肉ですよね。
そうですね、割れてましたね、
バキバキ。
それで顔が継ぎはぎだから結構かっこいいっちゃかっこいいです、ね、
もう本当にそれこそあのダークナイトのトゥーフェイスと並んで、うん、結構際物役というか、
うん、
本当にまあ彼の代表作に今後もなっていくんじゃないかなっていう、
そうですね、はい、アイフランケンシュタインは9月6日から、
はい、
はい、
はい、はい、バルトナイン他にて全国、
はい、
はい、
バルトナイン、
バルトナイン、
新宿、
はい、新宿です、はい、
全国ロードショーということで、はい、とても面白いので見に行ってください。じゃ あの2曲目を持ってきていただいたようで、
はい、はい、フランケンシュタインのエンディングお願いします。
はい、中村麻里さん、
はい、
では後半もちょっとよろしくお願いしますよ。
はい、ちょっと今回は盛りだくさんなんですけども、はい、はい、9月の5日からレンタル先行いたします、
うん、
ドクターフーニュージェネレーションっていう海外ドラマなんですけれども、うん、はい、
ドクターフー、
はい、
イズフー。
イズフー。はい。実はドクターって、はい、もう名前はないんですよね。彼はドクターなんです。うん、で何かというと、うん、まあ簡単に言うとエイリアン、てか宇宙人なんですよね。
あ、そう
なの？宇宙人なんです。はい。で、まあある星から、はい、まあ地球にこうやってきたドクターが、うん、宿主を変えて、うん、こう地球を救っていくみたいな。
はい。
はい、で、彼は実はタイムトラベラーというか、うん、いろんなところにどこにでも行って、うん、過去の人物に会ったりとか、うん、でに地球をこう守ってくれるんですけど、うん、なぜかというと彼は実はその自分の、うん、母星っていうんですかね、うん、惑星がギャリフレーっていう星なんですけど、はい、そこがある他の生き物たちに、うん、壊されてしまって、もう星ごとなくなってしまって、うん、まあ行き場がないっていうのもあるんですけど、はい、まあ、地球の美しさに惚れ込んで地球に住み着いてるっていう、うん、で実はその宿主を変えてこう、まあ、心臓が2つ持ってて、
はい
はい、でまあ、何度も生き返れるみたいなもので、実はこれがですね、面白いことに1963年から続いているというギネス記録にもなっている超長寿ドラマ
番組。
そうなんです。で結局その、まあ、宿主が変わるので、はい、まあ、要は主演が変わるというか、
うんうんうん、
はい、なんでシリーズがもう代々こうずっと続いていて、もう50年、まあ、ちょっと間90年から2000年にかけて、まあ、ちょっとやってなかった時期もあるんですけど、まあ、今回はその再開してからの、うん、ドクターフー、うん、ニュージェネレーションということで、うん、11代目の
へ
ドクターの、作品ですね、はい、
いやこれね、イギリス人のね、なんていうか、はい、懐の深さっていうか、はい、伝統っていうか、はい、にもお手上げな感じがしましたね、本当に、
はい、実はですね、もうこれ本当 SF の原点って言われてる作品で、うん、
はい、
まあ、この作品の後にスタートレックやスターウォーズなんかも本当に全世界で大ヒットしてるかと思うんですけど、うん、もう本当にそれが実はこっちが先だよっていう、
あ、そう、
この作品のがすごく大きな影響を与えて、うん、スタートレックとかスターウォーズがあるんだよっていうくらい実はすごい作品なんです。実はスピルバーグ監督なんかも、はい、もう大ファンを公言してて、ハリウッドの中でも、うん、もう本当にこの作品大好きっていう方がすごく多いですし、
ドクターフーをね、
ドクターフー、それこそ、まあ、日本で言うと大河とか、うん、そういう感じ、朝ドラみたいな感じだと思うんですけど、うん、もう本当にこの作品に出たいがために俳優になったとか、
うん、
それこそあれですね、本当に福君が仮面ライダーになりたいって言って、うん、言って俳優やってるみたいな、うん、それに近いようなもんですよね
だからイギリスってそういうものをこう、はいはい、50年も作り続けちゃうっていうことは、スタッフもこう引き継いでいってるっていうわけなんですよ ね、これを守るために、
はい、
そこが羨ましいというか素敵っていうか、はい、そうね、使い捨てじゃない文化をすごく感じるんですよね、
は
い、
そうなんで、しかも、もう今日本では知らない人いないんじゃないかっていうくらいの、うん、シャーロック、
はい
はい、実はスティーブ・モファットが今回制作に関わってまして、はいはい、実はこれの前のシリーズも脚本では携わってたんですけど、うん、今回は制作総指揮で、
うん、
実はこれがまたすごい話で、うん、今回の11代うん、ドクターが、うん、マット・スミスっていう俳優さんなんですけど、はい、彼実はシャーロックのワトソン役で、はい、オーディションを受けてるんです、
うん、
そこでマット・スミスがスティーブ・モハットからもうぜひ君に出てほしいんだけど、もう、うん、シャーロック役が決まってると、ベネディクトに決まってると、うん、でも君はワトソンじゃない、うん、もう主演なんだ、君のために用意しようって言ったのがこのドクター・フー。
なんかいい話です、
はい、でしかもドクター・フーって割とちょっと年齢層上目な人がやることが多かったんですよね、うんうん、なんですけども、もともとしかももう11代目のドクターをどうしようかって、うん、ある程度ちょっとこう、まあ、キャスティング以外のところは進んでいる中で、うん、設定としてはちょっと年齢高めだったのに、うん、マット・スミスに惚れ込んだがために、うん、もう彼決定ってことで、年齢で史上最年少のドクターっていうことで、まだ30前半なんですよ、
うんうんうんうん、
はい、
でもなんかちょっとなんか物知り、分け知りみたいな顔してるからちょうどいいんじゃないですか
ちょっと、うん、まあ、ベネディクト・カンバーバッチ初めて見た時、うん、私もですし世の中の多くの方は、うん、まあなかなか変わったお顔だなと感じたかと思うんですけども、まあマット・スミスもまた、ね、なかなか変わった、
おでこそんなに広いのみたいな感じで
でもおでこと顎隠すと結構イケメンなんですよ。
隠したらじゃあダメなんじゃないの。
輪郭がねちょっとあの変わってると言いますか、はい、特徴的というか。
いやそういう意味でも本当にこのドクターフーニュージェネレーション、はい、ね、イギリスの、はい、底力を感じたような映画っていうか、まあ、DVD シリーズね、はい、ドラマだと思いますが、はい、これが
9月の5日にレンタル先行で、はい、10月の3日から、はいはい、発売するんですけれども、はいはい、ちょっと皆さん10月まで待てないという方、
はい
はい、ぜひ9月の5日に、はい、あの DVD 屋さん行って、うん、借りてみていただきたいなと。
ドクターフーです、
はい、
BBC のミステリー、はい、ですね、はい、いやありがとうございます、はい、